今日の御言葉はヨハネの黙示録19章の1節から10節でございます。黙示録19章1節から10節までお読みいたします。この後私は天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。神の裁きは真実で正しいからである。神は不貧困によって血を汚す大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの血の報復を彼女にされたからである。彼らは再び言った。ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る。すると24人の長老と4つの生き物はひれ伏し、御座についておられる神を拝んで、アーメン、ハレルヤと言った。また御座から声が出て言った。すべての神のしもべたち、小さいものも大きいものも、神を恐れかしこむ者たちよ、我らの神を賛美せよ。また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。御使いは私に、子羊の婚宴に免れた者は幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言った。そこで私は彼を拝もうとして、その足元にひれ伏した。すると彼は私に言った。いけません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなた方の兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。イエスの証は預言の霊です。今日は神様への礼拝の時、子羊の花嫁となる用意の時ということで、武田先生に説教していただきます。
この後私は天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。神の裁きは真実で正しいからである。神は不貧困によって血を汚した大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの血の報復を彼女にされたからである。また御座から声が出ていった。すべての神のしもべたち、小さいものも大きいものも、神を恐れかしこむ者たちよ、我らの神を賛美せよ。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。ヨハネの黙示録の19章 1節2節また5節と6節の後半から8節の御言葉をお読みいたしました。長いいわば薄暗いような場所をいくつも抜けてきて、今日突然光り輝くような場所に出たように、この黙示録の19章では感じます。ここまでこの世の裁き、滅び、いろいろな苦しみ、災いということ、その予言がずっと続いてきました。ヨハネの黙示録は画像を用いたビジュアルな例えの幻です。しかしそれは例えであってもはっきりと今の霊的な現実を示しています。その霊的な現実を示すヨハネを通しての神様の啓示ですけれども、15章からこの世の終わりの日に終末に至る歴史の流れが書かれてあります。まあ終わりの時代というふうに言われますけど、救い主イエス様がおいでになってからこの世の終わりまでの、この世の終わりに向かうその流れのことが、霊的な現実がビジュアルな例えで描かれています。18章までは神様のこの世の審判が様々に描かれました。特に直近の17章18章では今地上でのたうっているサタン、天から12章のところで投げ落とされたサタンが今地上でのたうっている、それが霊的な現実だというふうに語られていますが、そしてそのサタンの道具は獣と言われます。神に反抗する支配者、それが頻繁に繰り返して立てられてこの世が進んでいっています。それに対する審判が必ず行われるということが17章から18章で、特にその獣の上に乗っかった女という形で神様に反抗する権力支配の上に乗っかったこの世の文明、都というものが必ず審判されるということがここで言われていました。17章の一節のところですが、真ん中から、ここに来なさい、大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょう。地の王たちはこの女と婦人公を行い、地に住む人々もこの女の婦人公の不動心に酔ったのです。それから御使いは御霊に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が黄色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す名で満ちており、7つの頭と10本の角を持っていた。この女というのは都のこと、ヨハネの書いた時代ではローマのことです。そしてこの緋色の獣というのは悪魔の手下であります、神様に逆らう支配者のこと、ローマ帝国、ローマ皇帝のまあ、当時であるとそのことでありましょう。でその原理が今も続いています。今もこの世界は神様に反抗する文明でが次々に現れては滅んでいっています。そしてその文明は神様に逆らう獣たちの上に乗っかっています。その獣は非常に凶悪な時もあり、その時間は限られていますが、しかしそれは繰り返し現れています。17章のところはそのような文明は滅びるということをクリスチャンはしっかり見つめなければならないということが言われています。私たちもこの世の都、 また文明というものが滅びるなどということを考えない考え方に巻き込まれています。例えばこの日本とアメリカ。しかし御言葉によると、これらの神様に反抗する都は必ず滅びると言われています。だからこの女から離れなさいという御言葉が命じられています。そこから距離を置きなさい。先週、前回まで見てきました18章のところは、特に18章の後半は、その都の欲望と公職によって富を得ていた者たち、商人たちの没落と消滅が描かれています。だから、この神なき文明が一時的なもので必ずそれは衰退していくということ。それに伴う経済活動、富というものも今きらびやかに見えるかもしれないけれど、それは没落していくということ。その霊的な現実がここで、非常に厳かに深刻に私たちに語られています。これはヨハネたちにとっては、目の前にはローマ帝国とその繁栄への審判の予言だったでしょう。この予言はこの時から300年ちょっと経ってから実現しました。ローマ帝国はゲルマンの蛮族のそのヴァンダル族によってローマ、首都ローマは侵略されて、そして、それが滅亡するということになりました。私たちにとっては今の世の文明について霊的な実情、つまりこの世の繁栄している神なきものは、これは必ず過ぎ去っていくということ、そしてそこでなされている経済活動もまた過ぎ去っていくということの認識がこの18章で教えられています。またこれは未来に関して言うならば、必ずこの世の終わりの日がやってきて、その時神様の審判があり、神の国が実現するということが予言されています。だから黙示録はいつも三重の予言があると言えます。ヨハネが書いた時のローマ帝国の予言、そしてそこで見られたこの世のについての霊的な現実のについての原則の予言、現在のこの世の神様に背く世界についての予言で、この世の終わりにそれらが裁かれるという予言、その三重の予言がなされていると思います。しかし黙示録の中心はこの今の霊的な現実に重点があります。この17章から18章はこの前見てきたと思いますが、特に17章から18章のところは旧約聖書の預言書、イザヤ、エレミア、エゼキエルなどに繰り返されている国々への審判が本当に今成就していっているという幻であります。17章の都の滅びというのは、これは主にイザヤ書とエレミア書にあるバビロンの滅亡の予言が用いられています、引用されています。また18章のこの商人たち、富が消えてしまうというこの予言は、エゼキエル書にあるツロの滅亡の予言を忠実になぞって、その成就の幻として組み立てられています。まるで旧約聖書の予言をジグソーパズルのようにこう組み合わせて17章と18章は出来上がっています。引用を詳しく見ていくとそのことが見えます。旧約聖書の時代から予言されていた神様に背く国々の滅びというのが 今この終わりの日、終わりの時に実際起こっているということをヨハネの黙示録は私たちに告げているわけです。今私たちはこの世の文明がいつまでも繁栄は続いていくというふうに考えるかもしれません。クリスチャンたちは少数であって、そしてこの世が常に勝ると思うかもしれません。しかし実際はこの世の神様に背く文明というものは獣と言われる神様に背いている支配者合わせて必ず限られた時があって過ぎ去っていくのだということ、それが霊的な現実だということを黙示録から私たちはこの前まで学んできました。まあ、そういう中から神様の御声が私たちの心の耳に語りかけてきましたね。例えば16章の5節から7節のところでは、5節の後半ですが、今いまし、昔います聖なる方、あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるにふさわしい者たちです。また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。神様の裁きは真実で正しい、それが行われているのだという声がこの黙示録から聞こえてきます。16章の15節、見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。これは福音書でも言われていたことですが、改めてこの神様に反抗する国支配者とまた文明富とが、それが滅びていくという、そういう幻の中で響いてきます。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにするものは幸いである。この着物というのは救い主への信仰ということであります。また17章の14節の声も聞こえてきます。この者どもは子羊と戦いますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。なぜなら子羊は主の主、王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。子羊は主の主、王の王として今いらっしゃる。イエス様のことです。イエス様が子羊と言われているのは、身代わりの生贄として私たちの罪の救いのために、許しのために亡くなられた十字架の主であることを表しています。十字架の主、救い主が今主の主、王の王としていらっしゃいます。そしてその方が全てのものに打ち勝っていかれるということが、今この世の中でも進んでいっているということがここで言われています。また18章の4節、先ほどもちょっと言いましたが、それから私は天からのもう一つの声がこういうのを聞いた。我が民よ、この女から離れなさい。その罪に預からないため、またその災害を受けないためです。天からの声が響いてきます。神様の裁きは真実で正しく行われている。終わりの日は盗人のように来る。目を覚まして着物をつけていよ。王なるキリストは目に見えないが、今治めていらっしゃって、主の主、王の王である。だからこの神様に背く、反逆する文明から距離を置きなさい。クリスチャンはその中で距離を置いて忍耐を持っていきなさいということが言われます。 18章の20節では、王天よ、生徒たちよ、人たちよ、預言者たちよ、この都のことで喜びなさい。神はあなた方のためにこの都に裁きを宣告されたからです。私たちは今、私たちが生きているこの大都市、ほとんどの人が神様を知らない、神様にを無視して反抗して生きているこの文明、都の中ですっかりそれに慣れてしまっています。そして巻き込まれてしまっています。しかし黙示録の御言葉は私たちに霊的な現実を語ります。これは神様は私たちのためにこの都に裁きを宣告されているということです。そういうわけで、この18章まで私たちはそのサタンの獣の国支配の幻、またこの世とこの世の都とその富の滅亡の事実、それを見てきました。それをわきまえて、その中でこの世から私たちは出ていくことはできないんですが、主に忠実に生きるようにという御言葉の招き、それがありました。ここまではですから、いわば薄暗いこの世の罪と反抗と反逆と、そして神様の滅びが避けられない、神様による審判が避けられない、その幻が続いてきたということができます。確かにこの裁きは神様のご栄光の裁きでが進んでいるということはもちろん言えます。15章のところで私たちはこの裁きを持ってきた御使いたちが、光り輝く白い布を着て、胸に金の帯を締めて、金の鉢に神様の御怒りをたくさん持って、そしてそれをこのように撒き散らしているということを見ました。これはこの裁き自体は神様のご栄光に満ちたものだということを表しています。しかしこの世で生きている私たち生徒たち、クリスチャンにとっては、災いとこの審判のもとでこの世から距離を置いて耐え忍ぶ薄暗い人生の幻がここまで続いていたということができます。しかしそれが19章のところに入った途端に、今日のところに入った途端に、私たちは光り輝くその栄光に身を包まれます。それに足を踏み入れて、栄光、神様の栄光を賛美する賛美に包まれるようになります。そしたらヨハネ黙示録の長い罪の、そして滅びと裁きの薄暗い霊的な現実をずっと教えられてきて、いくつも抜けてきて、今突然今日19章で私たちは光り輝く場所に出たということを感じるのであります。実はこの世の終わりに向かう、この終わりの時の歴史において、私たちはいわば二つの今を持っている。クリスチャンとして私たちはもう一つ、今まで見てきたこの世が、悪魔がのたうち回る、実は霊的にはそういうふうな状況であって、しばしば獣が支配する時であって、で獣の御用宗教が現れるようなこともある、戦時中の日本のようにそういうところであって、そしてそれをその上に乗る神に反抗するきらびやかな文明とその富がある、それが必ず滅んでいっている、そういう今が一つありました。ですから私たちはそれにと距離を置いて、そしてイエス様に忠実に忍耐深く、いわば様々に その忍耐し我慢して生きていかなきゃならない、そういう今が私たちの一つありました。それをずっと見てきました。ところがどうも私たちにはこの世の終わりに向かう歴史の中でもう一つの今、もう一つの時が、時を生きていることをここで私たちは知ります。今の霊的な現実は神様の栄光の裁きによって滅んでいっている、常に滅んでいくサタンの獣の国とその文明都、またその経済富、それが掲示されているだけではなくて、今の霊的現実は実は神の栄光の御国、救い主なる王キリストのご支配がこの世でも進展していくこと、そこで行われていく礼拝、またそこで私たちが前進していく子羊イエス様の花嫁となる用意、その霊的現実が進んでいっているということ、それがこの19章から掲示されていきます。ですから今日のところで今まで18章までいわば裁きと滅びのおどろおどろしいこの世の現実、それに巻き込まれないように距離を置いて忍耐をして生きていけというその今がありました。しかしクリスチャンは実はそれだけではない、今進んでいるもう一つの霊的な現実があります。確かに神様の栄光の裁きは進んでいっています。しかしそれとともにその神様のキリストの御国が確立されていっているのです。19章の一節、この後私は天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い栄光力は我らの神のもの、神の裁きは真実で正しいからである。神は不貧困によって血を汚した大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの血の報復を彼女にされたからである。彼らは再び言った、ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る。確かに神の栄光の裁きがこの世で進んでいっています。しかしそれは救い、神様のものである救い栄光力を表していくものです。そしてハレルヤ、私たちはそれを通してただ神様を本当に褒めたたえせられる、そのようなことが進んでいっているのです。そして世界中から賛美の礼拝が湧き起こっています。すると24人の長老と4つの生き物はひれ伏して御座についている神を拝んで、アーメンハレルヤと言った。また御座から声が出ていった。すべての神のしもべたち、小さいものも大きいものも、神を恐れかしこむ者たちよ、我らの神を賛美せよ。また私は大群衆の声を水の声、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。今までの幻の中で確かに天上では救われた、清められた神様の民、先に召された愛する者たちが、それが神様を賛美していました。そして天上では神様の正しい裁きが称えられていました。しかしそれが実はこの地上にも及んでくるのです。この五節のところで、神のすべての神のしもべたち、小さいものも大きいものも、神を恐れかしこむ者たちを、我らの神を賛美せよ。世界中がこの地上で神様を礼拝し賛美する、それに招かれています。ですからもう一つの時が今進んでいるのです。もう一つの霊的な現実が進んでいるのです。それはこの世界でも 神様の御救いと、それから栄光と力が進む時です。そして神様を恐れかしこむ者たちが礼拝に招かれて、世界中から賛美の礼拝が湧き起こる時なんです。王となられたキリスト、いよいよ王として支配を始められたキリストに、世界中で賛美の礼拝が湧き起こる時が来ています。ですから片方で私たちはこの世の映画の中に時には孤立させられます。そして私たちは様々に不利を被るかもしれません。そして私たちはそれに巻き込まれないように離れること、その欲望とまた価値基準に巻き込まれないように離れて忍耐して信仰を守ることを求められるでしょう。しかし私たちはただ受け身だけではありません。ただネガティブに生きるだけがクリスチャンではないんです。クリスチャンはポジティブに生きるのです。クリスチャンは今イエス様が支配を始めてらっしゃる、王となられたということ、そしてそれが今地上にも及び始めているということを覚えて、救い主なるキリストが私たちをこの地上で守ってくださっているということを覚えて、そして賛美の礼拝を始めています。そして私たちが喜び楽しむ、神を褒めたたえよう、子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布のとは生徒たちの正しい行いである。私たちはこの地上でただ天上だけでなく、天の人たちはもう白い衣を着て賛美をしているわけですが、そのキリストの花嫁としてキリストを信じる信仰の衣を着せていただいたその者たちです。罪の贖いをしてくださった子羊、子羊というお名前はさっき言ったように私たちの身代わりとして死んでくださった十字架の主を表しています。その十字架の主の花嫁となるための用意の信仰の証を今私たちは積み重ねながらこの世の終わりに備えて用意しているのであります。今は栄光の裁きが地上で進んでいく時です。すなわち獣とその手下の王たちの滅びの時、都、神なき文明とその富が常に滅んでいく時、それが繰り返される時であります。それが霊的な黙示録の言う現実です。しかしそれとともに黙示録の言う現実、霊的現実はこの地上で目に見えないキリストの王国に私たちは守られ始めています。またそれに使い始めています。そしてその到来を、すなわち子羊との花嫁となる時を、用意をしていっているのです。地上でキリストが王として私たちを守ってくださっており、私たちクリスチャンはキリストなる誠の王に地上で忠誠を尽くしてその祝福に預かり、日々この方を述べ伝える証をし礼拝をして死を待っているのです。それがもう一つの今です。片方の今は獣の国のこの大陰府の都の中で、私たちは忍耐を持ってそして目を覚ましていなければならない時であります。しかしと同時にもう一つの今があります。それは今私たちは礼拝をして、子羊の花嫁となる用意をして、そして目に見えない誠の王が支配をし始めてらっしゃるこの世界で、その方を信じてその証をしている、そういう意味があります。今私たちは 二つの時って来ています。滅びの時と王なるキリストの時を地上で生きています。今日そのもう一つの時の霊的現実を示す幻の中に今私たちは映し入れられて突入しつつあるのであります。もう一回その19章のところを最初詳しく見てまいりましょう。先のこの後、つまり先のここまでの、まあ薄暗いというとちょっと語弊があるかもしれませんが、この世の獣とその大陰符の都の滅びのその幻、その幻の後にこの新しい幻の始まりがあります。その始まりは声から始まっています。天の中から人々が声を合わせるような力強く大きな声の宣言が聞こえてきます。そこからこの新しい幻は始まります。耳から始まるんです。人々のが声を合わせたような力強く大きな声の宣言が聞こえてきます。まず一節から三節、天からの勝利を告げる大群衆のような声、そこで神様の審判の実現ということが改めて賛美されて、それで今日の幻は始まります。で、4節から6節そして私たちは4節から6節で神様の幻の中で礼拝せよ、天での礼拝を見て、そして賛美し礼拝せよという礼拝の命令、賛美の命令を聞きます。今この新しいもう一つの今が幻として示されました。私たちの霊的現実は今神様の審判が本当に実現しているという上に立って、神様を礼拝せよという命令が私たちに下っているということです。今の時は礼拝し賛美する時だということであります。もう一つ7節から9節まで、でその声はさらに続けて、子羊の婚姻のための花嫁の用意が整っているという声が聞こえてきます。私たちはこの地上で子羊の花嫁となる用意をするのだ、今そのようなことをしている時なのだということがここで言われています。この新しい時について今日この3つの点から聞いていきたいと思います。まず点1節から3節のところですが、この後私は天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。神の裁きは真実で正しいからである。神は不貧乏によって血を汚した大陰符を裁き、ご自分のしもべたちの血の報復を彼女にされたからである。彼らは再び言った。ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る。まず先ほど言いましたよ、聞こえ、まず耳から始まりました。天から響く声です。おそらく天の大群衆ですからのような声ですが、これは明らかに信じている者たちです。そして神様の正しい裁きを心から喜んでいる者たちです。救われた者たちです。その救われた者たちがその救いの体験に基づいて確信を持って声を揃えて私たちに語りかけているように感じられます。ここでようなものと言ってますから、 これがそのような大群衆であると断定はできませんけれども、そのような確信を持って私たちに先に救われた者たちが語りかけているような声が聞こえてきます。まず耳に入ってくるのはハレルヤ、ハレルヤです。私たちの大群衆の大きい声のようなもの、まず最初に聞こえてくるのはハレルヤです。主を讃えよ、御言葉に書かれている主を、恵みの救いの主を、そして救い主の主を。ハレルっていうのは讃えよ、ヤーはそのような私たちを愛して救ってくださる主のお名前であります。エホバって普通よく言われます。その短縮形です。この私たちを救ってくださる御言葉にを通してご自分を教えてくださった救い主の恵みの愛の主、その方を称えよ、ハレルヤという声がまず響いてきます。そしてそれにふさわしく救い、栄光、力っていう叫びが続きます。ハレルヤ、救い、栄光、力、三連発、そのように叫びが続きます。で、最後に、それは私たちの神の方だ。私たちのに意味があります。私たちと関係のない方でなく、聖書の言葉を使うと、神様の契約、神様が救いのための恵みの誓い、その中に入れてくださった私たち、神様に愛された私たち、その神様のものです。私の神様になってくださった方に救い、栄光、道からがあると叫んでいます。まず救いがある、ハレルヤ、私の神様になってくださった方に本当に救いがある、それは栄光である、なぜならそれは道からによるから、というふうにまず大群衆のような声は宣言します。何か今までと違ったことが始まっています。今までの薄暗い耐え忍べ忍耐せよ、この世から離れよというのと少し違っています。新しいことが始まっています。ハレルヤ、主を賛美せよ、救い、栄光、道から、あなたの神様、私の神様は救いなんだという宣言から始まっています。そして神の裁きは真実で正しいからである。神様が裁かれるのは真実で正しい。続いてその説明が書かれています。神は不倫行によって地を汚した大淫婦、これは都のことでしたね、文明のことでした、の裁き、ご自分の生涯たちの血の報復を彼女にされたからである。このライン、都はどのようなことをしたかというと、地を汚したって書いてあります。汚したという言葉は破滅させたとも訳せますし、また迷わせたとも訳せますし、誘惑したというふうに訳すこともできます。この文明が、この神に反逆する文明が、この世界を迷わせて誘惑して破滅させていっているんです。そのような大淫婦を神様は裁かれた。 その手の神のしもべたちを殺めた、その手についている血に対して報復をされた。だから神様は本当に真実で正しいというふうに宣言しています。そして三節で、それが本当に今実現しているということが言われています。彼らは再び言った、ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る。その御裁きが今まさに実現しているということが賛美されます。ここで彼らは再び言った、その大群衆のような確信に満ちた私たちに語りかける声が、それがもう一度私たちの耳に響いてきたんです。改めてハレルヤ、もう一回言われます。本当にここで新しいことが、新しい啓示が始まっています。ハレルヤの啓示なんです。この世界はハレルヤなんです。彼女が、すなわちその文明と神様に反抗する都市が裁かれて滅びていく、煙が立ち上っている。ここはこの世の終わりに起こる出来事ではないかと読むことがもうできないわけではない、ないと思います。今のことじゃなくて世の終わりのことだと。確かにこの世の終わりにかけて起こっていくことですから、これからどんどんこのことが増えていきます。最終的にはこれが本当に決定的に実現します。しかしここの立ち上るという言葉は、今立ち上っているっていう現在形です。ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上り続ける、現在進行形というふうに言ったらいいでしょう。神の栄光の裁きは今進んでいるんだ、この世で。それを見よう。ですから一節から三節で、まず天からのハレルヤが私たちの耳を覆います。繰り返して覆います。ハレルヤ、ハレルヤの時が来たんだ。真実な主の正しい裁きの執行の宣言が響き渡ります。また改めてハレルヤが響いて、本当にそれが今実現していっているんだということ、その声が私たちを包みます。ですから勝利です。天からの勝利を今進みつつあるという、その言葉がここで天から響いています。新しい幻、このもう一つの霊的現実、王なるキリストの国が今この地上に始まりつつあるという、この積極的な現実、それはこのようにして語られ始めています。天から語られ始めています。そして4節から6節、そして私たちは幻で天での礼拝を見ます。すると24人の長老と4つの生き物はひれ伏し、御座についておられる神を拝んで、アーメン、ハレルヤと言った。私たちは幻で礼拝をして、礼拝をしている天での、その天の御座の様子を見せられます。そして賛美せよという命令をここで聞くんです。今の時は忍耐する以外に積極的には何をすることもできないような時なのかと思っていました。しかしそうではありません。今の時は神様をハレルヤと賛美して礼拝し賛美する時なんです。4節のところで、まず神様の天の御座、これももちろん見えないですから、そのありさまがここで描かれているのは、4章のところでもっと詳しく描かれましたが、これはビジュアルな画像の例えで描かれているわけですが、しかしリアルな現実です。今天に神の御座があります。その天の目に見えない霊的な神様の御座、事実ある御座、 そこで行われ、礼拝が行われています。その礼拝の幻が私たちを先導します。私たちはこの地上でも天につながって生きていくものに今されたんです。ジャン・カルバンが聖餐式のことを実は地上でこの拝餐に預かるとき、私たちは天の食卓につながっているのだと言ったということは、カルバンの聖餐についての理解の非常に深いところですが、私たちはこの地上でもう天につながって生きるものになりました。神の栄光の裁きを、その正しく真実な裁きの実現を告げる、轟く声の中で、幻が見えてきたんです。この3節までは声だけでしたが、それが、幻が見えてまいりました。そして、天の神様の御座の霊的な現実が見えてきました。ここではほんの少ししか書いてありません。24人の長老と4つの生き物はひれ伏し、御座についておられる神を拝んで、アーメンハレルヤと言った。しかし、このことは4章の幻で、御座の幻で詳しく示されていました。ちょっとだけそこを覗いてみたいと思いますが、4章のところで、その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声が、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方がある。その方は壁玉や赤目ののように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。まあ、このようにビジュアルな色までついているもの、これはそのままにあったというふうに思ってしまいがちですが、これは全部例えなんです。しかし霊的な現実を示しているんです。また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て、金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。御座から稲妻の声と雷鳴が起こった。七つの灯火が御座の前で燃えていた。神の七つの御霊である。御座の前は水晶にいたガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。私たちリアリティだということを強く感じなければなりません。本当に神様の御座があるんです。この画像で描かれているような一つ一つに意味があります。その意味を込めた神様の御座があります。10節、24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。私たちは地上にいて本当に神様を信じると言いながら、神様を礼拝すると言いながら、本当に細々とした弱々しい礼拝しかできていないと思います。私たちはですから、しばしばこの天で礼拝している長老たちのことを思い出して、そして彼らと自分とをつないで、そしてエネルギーをいただかなければならないと思います。今24人の長老たち、そしてこの4つの生き物、それは天使的な存在ですが、それは神様の御裁きの実現が宣言される、それが鳴り響くとともに、御座の周りの彼らはひれ伏して、そして御座に座っておられる方を拝みました。すると24人の長老と4つの生き物はひれ伏し、御座についておられる方を拝んで、アーメン、ハレルヤと言った。神様の御座では誠の恐るべき全てを握ってらっしゃる、支配者でいらっしゃる主なる神様に対して礼拝がこのようになされています。そして彼らは神様の御裁きの実現、今現実に御裁きが 行われて、この世の大陰符と言われている都が裁かれて、その滅びの煙が今立ち上っているということを聞いて、そしてアーメン、ハレルヤというふうに叫んでいます。アーメンは神様の真実を受け入れる告白です。神様は真実です。ハレルヤは神様を賛美する告白です。その告白をしながら彼らは礼拝しています。これが新しい今の中心なんです。礼拝が御座で、神様の御裁きが礼拝されています。そして御座から声が出ます。私たちもその礼拝に預かるようにです。五節、また御座から声が出ていった、すべての神のしもべたち、小さいものも大きいものも神を恐れかしこむ者たちよ、我らの神を賛美せよ。もう天の白い衣を着た人たちが当然救われて喜び見せて賛美している。それだけじゃないんです。今全ての神のしもべたち、小さいものも大きいものも、ここで全てのものよと言われています。続いてはっきりと礼拝の命令が神の権威を持つ御座から出てきます。御座から声が出ていった、その皆がひれ伏して礼拝している御座からこの地上につながるようにして、この声が出ていきます。賛美せよっていう声が、賛美せよ、私たちの神を。私たちのって言われていることはなんと素晴らしいことでしょう。賛美せよ、私たちの神を。すべてのものよ、神のしもべたちよ、すなわち言い換えると主を恐れかしこむ者たちよ、小さい者たちも大きい者たちも、みな賛美せよ。ですから今私たちは新しいもう一つの今を生きています。それは王なるキリストが勝利していかれて裁きを成していかれる時代です。そして私たちがこの方を礼拝し賛美するということです。だからこの地上で最も大事なことは、私たちにとって今礼拝し賛美することです。それに続いてさらに、また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。今までも大群衆のような大きな強い叫び声による宣言がずっと聞こえていました。しかし今度はもっと大きく轟くような声になりました。それが改めて聞こえてきました。大群衆のような声、大水が落ち砕けるような声、雷のように強く鳴り響く、鳴り轟く声。それがどう言っているかというと、またハレルヤです。ハレルヤが全世界を揺り動かします。それが世界を包んでいきます。そして聞こえてきます。万物の支配者である我らの神である主は王となられた。この地上で、これは地上の話です。地上で大陰符の裁きがなされていきます。この富、この虚しい富が一定期間の後に消えていきます。獣たちが滅びていきます。まだこの地上ではそれが繰り返されますけれど、それが進むにつれて支配していらっしゃる 王なるキリスト、救い主なるキリストが、クリスチャンを守ってらっしゃる方が本当にいらっしゃることがはっきりしてきます。我らの神である主は王となられた。そしてハレルヤが世界を、ハレルヤの轟きが世界を包んでいきます。神である主は我らの神、つまり私を愛してくださった、私の主となってくださった、愛して救ってくださった、その主なる神、万物の支配者、これは何でもおできになる方、私たちのために何でもしてくださる方、それが全能なる方、それが王となってくださった、英語のオールマイティという訳になります。よみがえりの主が救い主の王として今私たちの上に立って、私たちの祈りを聞いて日々守り導いてくださっているということ、これを叫んでいます。そしてこの世がその方によってふさわしい時にふさわしく裁かれていくということを言うことができます。ですからこの世は今の時はただネガティブな受け身だけの、ただ忍耐し待つだけの時ではないんです。盗人が来るように主がおいでになる、その時を待つまでもなく、今もうすでに我らの神である主は王となられています。滅びの煙は今立ち上っています。その時その時に立ち上ります。全被造物がハレルヤと言っています。王なる主に向かってです。王なる御子の救いと戦いが完成へ向かっていって歩んでいっています。やがてすべての王権は第一コリントの 15-24 にあるように神様に戻ることになります。今そのプロセスです。王なる御子が救いと戦いを完成に向けて進めていらっしゃいます。この4節から6節のところ、私たちは今度は聞くのでなくて幻が見えてきました。今の霊的現実を示す天の御座でのまず礼拝、それにそれが私たちにつながってきました。天から賛美せよっていう命令が聞こえました。そしてそれが全世界全被造物を轟くハレルヤになっていきます。神なる主は王となってくださった賛美です。救い主が蘇って、救い主の王として支配してくださっているからです。今は王キリストの時が始まっています。そして何よりまず礼拝の時が始まっています。あなたが朝本当に一人で小さな礼拝をしていたの、私たちが週に一度この教会に来てその小さい礼拝をしていても、それでもこの礼拝は今の時を表しているのです。今の時はただ忍耐して、そして滅びていくこの世界に距離を置いて耐え忍んで待つだけの時ではありません。積極的に王なるキリストの支配を見て、そして礼拝をしていく時なんです。ですから一人で小さい礼拝をする時にも本当に確信を持って喜びを持って天の栄光の光を感じて礼拝をしようではありませんか。御言葉が聞かれる時、王なるキリストのご支配が仰がれる時、私たちは今そのような礼拝の時であるということを成就して行くことができます。世は滅びていっても私たちは毎週いや毎日礼拝をして過ごしていきます。これだけは変わりません。毎週毎日の礼拝こそ今の時代の私たちの アイデンティティ、私たちクリスチャンの印だということをしっかり覚えましょう。この礼拝を失うと私たちはネガティブだけになります。さて、7節から9節では次の声が、その声がその大群衆を大水激しい雷鳴の轟くような声がさらに続いていきます。また私たちは喜び楽しみ、神を深みを褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。子羊の婚姻のための花嫁の準備が整っているという声が響き渡ります。ただ細く聞こえるんじゃないんです。世界中を許すように響き渡ります。子羊の公園の用意が整っている。花嫁がその用意ができている。喜び楽しみ神を褒めたたえようとあります。もう少し強いと思います。言語はこの喜びは確かに英語でリジョイス、喜ぼうです。私たちは喜ぼうというふうにこれ読まなきゃならないですね。英語のレターズですから、さあ喜ぼう、その楽しみというのが、本当に楽しいのはそうなんですけど、もっと強いです。その極端な喜びっていうふうに直訳できます。さあ私たちは喜ぼう、極端に喜ぼうでは日本語にちょっとなりませんので、だからさあ私たちは喜ぼう、歓喜しようだったらよく出るかもしれません。さあ歓喜しよう、もう我を忘れて喜ぼう、そして神を褒めたたえようなところはちょっと意訳してあります。可能な意訳ですが、ここは直訳すると神にご栄光を渡そう、神様にご栄光を競そうというふうに原文では書いてあります。さあ喜ぼう、極端に喜ぶというか、さあ歓喜しよう、我を忘れて喜ぼう、神様にご栄光を競そう、そのように何々しようですから、私たちを強く誘っています。さっきは賛美せよって命令でした。今度は強い招きです。さあ賛美しよう、喜ぼう。なぜか、なぜこのように強くするのか、その理由が次に示されます。子羊の婚姻の時が来た。子羊と言われているのはイエス様のことです。なぜ子羊と言われるかは、身代わりの生贄だから以外の何もではありません。つまり十字架のことです。十字架の身代わりの生贄となってくださった救い主なるメシア、キリストが、クリスチャン私たちを抱き取って一つとなってくださって、天国に救い入れてくださるということです。それが婚姻です。これ私たちはイエス様と一つとならなければ天国に行けないんです。聖書でキリストとのその結合っていう教えがあります。ユニオン with Christ、 英語で言います。ユニオン、キリストとの一つとなる。私たちはイエス様に何か教えていただいて、分かりましたって言って天国行くんじゃない。私たちは私たちの身代わりで罪を負ってくださった方にすがりついてでないと天国に行けません。一つになってでないと。だから必ず婚姻がなければダメなんです。婚姻はただお祝いのためにあるんじゃないんです。絶対不可欠なんです。だからある意味で私たちがクリスチャンになったとき、すなわちイエス様を信じたとき、それはイエス様と婚姻がもう入り始めているんです。入ってるんです。それが最後のときに教会全体が清められて、本当にイエス様の花嫁にふさわしくなって婚姻というふうに言われますけど、婚姻の実質はもうこの清い 光り輝く清い麻布の衣ってあります。これはイエス様への信仰のことです。新約聖書のパウロの説明で繰り返し言われています。イエス様への信仰のことです。イエス様を着ることです。つまりイエス様の身代わりを着て私たちの罪が真っ白になることです。そしていただくことです。だからそのことによってもイエス様との結婚は始まっています。私たちはこれを覚えるべきです。イエス様との婚姻というのは何かプラスアルファの足すことではありません。皆さんが絶対必要なことなんです。イエス様と一体にならなければ天国に行けないんですから。この方と一つにしていただくことを通してイエス様は信仰を与えられて、そうすると誰でも天国に行けるのです。だからこの世の終わりにもちろんそれが完成します。みんな清められて本当に花嫁にふさわしくなって完成します。しかしすでに今終わりの時にこのイエス様を信じる信仰が御霊によって与えられる時、それはその婚姻はもう私たちの中に実質上起こっています。そのための子羊の婚姻のための花嫁の用意が今まさになされているんです。それは光り輝くランプっていうギリシャ語です。キラキラ輝く、そして清い、清いは日本語でいろんな意味がありますが、純潔、ピュア、純潔、本当に無垢である、何も汚れがないっていう意味です。純潔、光り輝く、純潔無垢の衣、これはイエス様が私たちの身代わりになって死んでくださったので、私たちのこの汚れた自分がすっかりイエス様の身代わりの血によって清くしていただいたことを表しています。これはイエスキリストを信じることでキリストを着たことを示す、新約聖書の繰り返しパウロなどが言っていることです。その白い衣は、真っ白い衣はここで最後のところで生徒たちの正しい行いであると言われています。これはいくつかの意味合いがあると思いますが、この正しい行いというふうに訳してある言葉、これは無罪というふうに訳すこともできます。その雨のとは生徒たちの無罪である。だからこの正しい行いは生徒たちが信仰によって救いに対して感謝の応答をすることっていうふうに読むこともできる可能性があると思いますけども、まず基本はこの正しい行いっていうのは信じることそのものです。生徒たちのその信じるように定められている、信じ、義とされることの定めというような意味ですから、これは信仰のこと、無罪って訳すこともできるんです。この真っ白な麻布の衣はイエス様をただ信じて無罪とされるということです。でその無罪に基づいてさらにこの言葉のニュアンスは広いですから、それに基づいて私たちがその証を、感謝の証を立てていくことも含んでいると読む可能性もあるでしょう。御使いは私に子羊の公園に招かれるものは幸いだと書きなさいと、またこれは神の真実な言葉ですと言った。今私たちはこの子羊の婚宴に招かれています。ここでさっき婚姻ってありました。これは結婚式のことですから、結婚のことですけど、婚宴っていうのはこれはパーティー、その晩餐です。イエス様の本当にイエス様と一つになる喜びの食卓のことです。それに私たちは今招かれています。今その用意をしています。もうすでに花嫁となって、実質的にはそしてそのイエス様を信じることによって白い衣を着る用意はできました。光り輝く純潔無垢のその衣を着せていただきました。もうイエス様の前に花嫁出ることができる用意ができています。そして今その婚宴に招かれています。 まあ、もう私たちは幸いなんです。幸いだ幸いだって言われてます。で、これは神の真実の言葉です。これは本当のことなんです。あなたの身に起こっている本当のことです。ですから、この7節から9節まで私たち続いて轟くような声が私たちに宣言したのはもう一つの霊的現実でした。それは今の時というのは礼拝し賛美する時であるとともに、贖いの子羊なる方と一体とされることが始まっている時、花嫁としての用意がなされ始めている時、その信仰と救いの証が進んでいる時です。この世の終わりの時に本当にイエス様によって清めていただいて、一体となって天国に救い入れられるものとして御前に立つために、今花嫁である用意が与えられています。あなたが今花嫁となる用意をいただいています。イエス様への信仰です。あなたはもうどんなに汚れたものであっても光り輝く純潔無垢な衣で覆われているのです。それを確かにしましょう。自分がイエス様を信じることによって本当にこの麻布の衣を着せていただいたということをいつもしっかり覚えましょう。それを感謝してしっかりそれを固く握って、それに基づいて証を立てる。そして花嫁としての用意を歩む人生となりましょう。今私たちはですから二つの今を生きています。今は裁きと滅びの今、忍耐の今であるとともに、しかし同じこの世の日々でありますが、もっとポジティブな積極的な今があるんです。王キリストの今です。その方が勝利していらっしゃる。それを見てこの方を礼拝賛美して、その方と一体となる花嫁の従順、信仰の用意、今あなたの人生でも、この教会でも、家庭でも、社会でも、その今を覚えてこの世で生きていくということであります。私たちの今は確かに忍耐の今です。また知恵がいます。この世の中で離れて生きていくために、しかし私たちは礼拝する、そして子羊の花嫁としての用意を確信と喜びを持って進める今なんです。最後に10節、御使いは私に子羊の公園に招かれるものを幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言ったと9節にありますが、10節です。そこで私は彼を拝もうとしてその足元に拾いした。すると彼は私に言った。いけません。私はあなたへイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。イエスの証は予言の霊です。ここで見つかるという言葉はないのですが、明らかに彼に語った人物でありますから、見つかりであろうというふうに、見つかりというふうに訳しておりますけど、見つかりは拝むなというふうに言いました。自分は共に神のメッセージを語るイエスの証を持つ兄弟たちと同じしもべだ。この最後のところ、イエスの証は予言の霊ですと書いてあるところは、これは聖霊のメッセージを語るものだというような直訳できます。つまり天使はクリスチャンの兄弟たち、本当にイエス様に忠実な兄弟たちと同じように聖霊から与えられたメッセージを語ってイエス様を明かしているものに過ぎない。ここで御使いは、私たちはあなたたちと同じ働きをしています、共に神様のこのメッセージを語っています。ですから私たちは今、いわば今週この世界、この世に対して天とつながっている天の子羊の花嫁として、天とつながっている御使いとして使わされて、この滅びの今に おキリストの国を、この世に対しておキリストの国を示して、そして礼拝の今、花嫁の今の用意を進めていく、そういう私たちだということを覚えなければならないと思います。私たちは御使いといわば同じなんです。この世で天につながって礼拝をします、賛美をします、そして花嫁の用意であるイエス様への信仰の今を歩みます。今週も天とつながって裁きと滅びの今、忍耐の今を歩んだともに、おキリストのご勝利される今、礼拝と賛美の今、花嫁の用意をさらに握りしめる今、そして今週歩むことができますようにお祈りたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが19章から本当に新しい声と幻を見せてくださいまして、そして今霊的な現実が本当に私たちにとって新しく開けたことを感謝いたします。今大なるイエス様が勝利なさって、賛美せよ、ハレルヤという声が私たちの心と体を包みます。そして子羊の花嫁となる用意、あなたにできているというふうに言われます。確かにイエス様を信じるときに、私たちは汚れたものでもこの光り輝く純潔の心も私たちにイエス様からいただくことができます。神様、どうか今週これらのことを覚えて、王なるイエス様のご支配に仕えていくことができますようにお導きをお願いいたします。イエス様の尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。
詩編の96編の B を賛美し、滝浦先生の祝祷、その後黙祷で礼拝を終わりましょう。お立ちください。
皆の栄光を主に捧げよ、捧げ物を持ち宮に来たれ、清くよそいて主に義礼伏せ、全地よ見舞いにおのの国にいえよ、主はおなり、世界は揺るがず固く立てに、主は公正もて裁きたも、全は世 地を裁くために来たりかも。主は義を持てよ、裁きたい。
願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりが、何時代一同の上に、とこしえにあらぬことを。アーメン。
アーメン。